主はこう言われました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。関東にある小さな集会所で不思議な体験をしたという証を聞きました。それはある安息日のこと。礼拝が終わり、みんなで昼食をとった後、数名の人たちが再び賛美歌の練習をするために誰もいなくなった礼拝堂に戻ってきた時のことでした。礼拝堂の中央部分の空気が何か違っているように感じたのだそうです。それで中央まで歩いていくと、たちまち言葉では表現できないような大きな大きな喜びと平安に包まれてしまったというのです。それを体験した一人の女性はこう言っていました。天井にまるで穴が開いて、そこが天国とつながってしまったかのような感じでした。一人だけが体験したのではなく、そこにいた数名の人たちが同時に同様の体験をしたのだというのだから、本当にそのような不思議な体験をしたのでしょう。イエス・キリストは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。神の国、天国が近づいたと言われている以上、このような体験をしたとしても不思議ではないのかもしれません。イエス・キリストが地上に来られて最初に語られたのは、神の国が近づいたということでした。本当に驚くべき宣言であります。この言葉を文字通り幼子のように信じるなら、この地上において私たちは神の国を経験できるということです。近づいてきている神の国をこの目で見て、その神の国の中に入ることができるということです。しかしキリストはこの神の国は近づいたと言われましたが、神の国は来たとは言われていないわけで、だからこう祈りなさいと言われたわけです。御国が来ますように、神の国が来ますようにと祈りなさいとイエス様は言われました。なんと荘厳な祈りでしょうか。前回はまずこの主の祈りの最初として、私たちが祈るべき対象、父なる神様に対して、私たちはお父さんのような思いを持って見つめていくことができる、しかし同時に皆が崇められますようにと祈ることによって、これはあなたを聖とします、つまり私と神様との間には本当に大きなこの間がある、このような、私と神様との立ち位置をしっかりと確認する、それが主の祈りの最初でした。そして次に今日の、祈りの次の言葉なんですけれども、それは御国が来ますようにという言葉なんですね。私たちが一人静まって御国が来ますようにと祈るとき、私たちの心は神の国に向けられて天とつながります。キリストは神の国は近づいたと言われました。だから私たちはその神の国を求めて御国を来てくださいと祈るわけです。またイエス様は次のようにも言われました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。神の国を求めることがやはり私たちの最優先事項であることがわかります。では本当に神の国が来たとき、そのとき私たちは どのような体験へと導かれていくのでしょうか。キリストが何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと語られたとき、その直前まで話題としていた事柄にヒントがあるように思います。その直前までキリストは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い患うなと言われていました。そしてそれに続けてこのように、まず神の国を求めるがよいと言われたわけです。ということは、神の国を体験するということがありとあらゆる思い患いが解決される鍵となるのだということなんですね。事実、キリストはまず神の国と神の義を求めなさいと言われた後に、そうすればこれらの思い患いとなるものの解決が添えて与えられるであろうと言われたわけです。すぐにでも思い患いを解決してほしいという状況の中で、キリストはその思い患いを一旦横に置いて、まず神の国を求めなさい、それは神の国の中にありとあらゆる問題の解決があるからなんです。主の祈りも同様に、自分の願い事を祈る前に、まずこの御国を来たらせたまえと祈るようにと教えられたのは、それがすべての祈りの答えとなっていくからなんです。つまり具体的な願い事を祈る前に、ありとあらゆる問題解決の扉が開かれるようにと祈り求めていく、これが御国を来たらせたまえということなんです。さらにイエス様は、御国が来ますようにと祈った後、続けてこう祈るようにと言われました。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。主は御国が来ますようにと祈りなさいと言われた後、続けて御心が行われますように天におけるように地の上にもと祈るように言われました。これはですね、実はどちらも同じことを言っているのではないかと思うんです。御国と訳されているギリシャ語バシレイアという言葉は、国というよりも支配とか領域という意味の言葉であります。それゆえ、御国が来る、神の国が来る、天国が来るとは、神の支配が始まる、神が支配しておられる領域に入っていくというような感じの意味なんです。そして神の国、神の支配されている世界とは、完全なる神の御心が行われている世界であるわけです。だから御国が来ますようにと祈り求めることは、神様の御心が行われますようにと祈ることと、まあ同じことなんです。神様の国は平安であり、喜びと希望に満ちた世界です。それは神様の御心だけが行われているからです。キリストはこの神の国の素晴らしい世界を体験させたいんです。だからそのようになるようにと最初に祈りなさいと言われているわけです。このことを深く瞑想していくとき、おそらく私たちの多くが反省させられるかなと思うのは、なんと私たちは自分の思い通りになることばかりを祈り求めていることかということではないでしょうか。主をこうしてください、ああしてください、時には主がなさることに対して、なぜこんなことをなさるのですかと文句を言う始末です。しかしそうではなくて、私たちは何よりもまず神の国が来ることを、そしてその平安と喜びの中で神様の御心が実現されていくことを祈らなくてはならないんです。御国が来ますように、御心が行われますように、新共同訳ではこのように訳されていますけれども、 多くの方が暗唱している古い文語体の聖書では、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえとなっています。皆さんはこちらの訳の方がしっくりくるのかもしれませんですね。言語のギリシャ語ではどう書かれているかというと、実は統治法が使われてましてね、名詞と動詞が逆になっています。直訳すると、来たれ御国を、なされよ神の御心を、という感じなんです。来たれ御国を、なされよ神の御心を、非常に強い調子の表現が使われているんです。ああ、このように祈るのかと分かってくると、祈りそのものが変わってくるのではないでしょうか。祈りは自分の願いや思いを語る前に、まず神様の思いが、御心がなされていくようにと強く強く求めていく、このことから始めるんです。そしてそれはまさに神の国、すなわち自分が神様に完全に支配されてしまうことを祈り求めていくことに他ならないんです。これこそ祈りの中の祈りであり、祈りの優先順位の一番目に来ることなんです。もし私たちがこのように聖書が教えるように、何よりもまず神様の御心がなされるようにと祈り求めていくなら、その時どうなるでしょうか。おそらくもう自分の思いはどうでもいいと思えるようになっていくのではないでしょうか。神様の御心だけがなされればそれでいいと思えてくるのではないでしょうか。そしてまた神様の御心を必死に祈り求めるならば、すべての出来事は神様の御心なのだと思えてくるのではないでしょうか。するとどれほど心が軽くなっていくことでしょう。思い煩いは消え去り、神様の御手にすべてを委ねることができるようになっていきます。その時心の中にはまさに神の国が到来しているんです。この神の国については聖書はいろいろなことを教えていますけれども、その中から2つをピックアップしてみたいと思います。第一コリントの4章20節、第一コリントの4章20節、第一コリント4章20節、新共同訳聖書の304ページ、新共同訳聖書の新約聖書304ページ、コリントの信徒への手紙第1 4章20節、こう書いてあります。神の国は言葉ではなく力にあるのです。神の国は言葉ではなく力にあるのです。神の国というのは言葉だけの漠然としたものではない。それは手に取るようにリアルなものです。なぜならばそこには神の力があるからだと御言葉は語ります。実際聖書の中では、例えば悪霊が追い出されたり、病気が癒されたり、力ある神の技が伴うとき、神の国が今来たのだとキリストは宣言されました。これは神の力強い支配が及ぶとき、悪魔は消え去るしかないからです。また次のような御言葉もあります。ローマ14章17節、ローマ14章17節、ローマの信徒への手紙の14章17節、294ページ、新共同訳聖書だと294ページですけれども、ローマの14章17節ですね、読み出します。神の国は
飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。神様の国が来たらどうなるのか。
神様の国は飲み食いではなく、つまり飲んだり食べたり、
まあ私たちのこの世の生活で飲んだり食べたりって楽しいことですけれども、でも神の国はそういう喜びではないと、この世の喜びとは異なるのだと。それは聖霊に満たされて神の義と平和と喜びに包まれる世界なんだと、このように言っているわけです。この意味するところは、人間が考え作り出すことができない世界、それが神の国なのだということなのでしょう。そのような神の国を祈り求める祈りというのは、霊的な世界の扉が開き、現実の世界にその霊的な世界を下ろしてくるような祈りなんです。神の国の豊かな富と驚くべき平安の中に包まれたとき、もはや乏しいものは何もないという気持ちになることでしょう。ダビデが詩編23編の中で歌ったように、主は我が羊飼い、私はその御手の羊、私には乏しいものは何もないと、私たちも心から賛美できるようになることでしょう。御国が来ますように、御心がなりますようにと祈るとき、本当に人生が変わり始めます。神様をもっと近くに感じるようになっていきます。ぜひ皆様の祈りの生活において、この祈りを何よりも大切にしていただきたいと思います。ところで、なぜ自分の願いや思いよりも神様の御心を最初に祈るべきなのか、その理由についてもキリストはこの主の祈りについて教えられる前に、実はちゃんと語っておられました。マタイの第6章7節から8節、マタイによる福音書の6章7節8節、新共同訳聖書9ページ、マタイの6章の7節8節に、まあ、こう書いてあります。いいですか。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なんだ。天の父なる神様は願う前から私たちに必要なものをご存知なんです。だからくどくどそのことを祈る必要がそもそもないということです。また祈りというのは、そもそもくどくど祈らなければ聞かれないというものでもありません。それなのに私たちはともすると、同じ祈りを何度も何度も繰り返し捧げてしまうわけですよね。もちろん求めをさらば与えられんともキリストは言われましたから、必死で祈ること自体は必ずしも悪いことではもちろんありません。神様は私たちが願う前から私たちに必要なものをご存知なので、それを与えたいと思っておられるということを信じて祈っていけばいいと思います。そしてマタイ6章31節から33節、3節にも同じことが繰り返されていました。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。神の国と、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。私たちの必要なものは、神の国の平安の中で思い煩いがスーッと消えていく中で、気づいたらそこに与えられている。このような形で与えられていくんです。お腹を空かした子供、 親は子供がお腹を空かせる前にご飯の用意をするでしょう。それなのに子供はお腹空いた、お腹空いた、お母さんご飯まだって言うわけです。私たちの祈りもそんな感じかもしれません。一生懸命準備しているその横で、まだなの、まだなのって、パンをください、パンをください。その時この人は友達だからといって起きては与えないけれど、あまりにもうるさいから与えるってわけですよね。もう天の神様は私たちの必要を祈る前からご存知で、与えたいと願っておられるわけです。なのになんで心配するのか、なぜそのことがないないと言って思い患うのか。あなたが求めるべきは、その思い患いが全部消えていくように神の国を求めることなんだよ。私がいつもあなたの中にいるということを求めることなんだよ。一緒になろう、一つになろうじゃないか。その瞬間、何もかも思い患いは消え去っていくよ。そしてふと振り向けば、そこにあなたが求めていたパンはあるよ。これが私たちの信じている神様なんです。神様は私たちに必要なことを全部ご存知です。求めなくても何が必要かをご存知なんです。もし何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと不安になることがあるならば、その人にとって今何が一番必要なのかというと、実は食べ物でも飲み物でも着るものでもなく、神の国なんです。神の国に入って喜びと平安に包まれることなんです。必要なものは神の国の喜びの中で皆添えて与えられるのです。これが福音です。ここに福音があります。この福音の素晴らしさへとキリストは私たちを導きたいんです。御国を来てくださいという祈りは、私たちをこの世の世界から神様の世界へと引き上げる祈りです。思い煩いさえ消えていく祈りです。しかし頭で理解できても、大きな試練に直面したとき、そのような悠長なことを言ってられなくなるのも事実です。助けてください、主を早く助けてくださいと、自分の願いばかりが祈りの言葉として出てきてしまうこともあるでしょう。で、このことに関して実はイエス様もそのようなことがあったということを考えると、少しほっとさせられると思います。イエス様も十字架におかかりになる前の夜、ゲッセマネの園で、この苦い杯を取り除いてください、この苦い杯を取り除いてくださいと必死で祈られた。そして最後に振り絞るように、でも私の思いではなく、あなたの御心がなりますようにと祈ったんです。辛くて苦しくて、自分の思いや願いばかりが口をついて出てくるようなことがあっても当然なんです。しかしそれでも最後は、主の御心がなりますようにと私たちは祈るんです。その時心は平安に包まれるはずです。立ち上がる勇気が与えられるはずです。キリストが主の御心がなりますようにと祈られた後、別人のように強くなって立ち上がって十字架の道に向かって歩み出されたように、ヘルムート・ティーリケというドイツ人の牧師がいました。彼は主の祈りの公開説教をし、それが本になって残っています。世界を包む祈りという副題が作られたその本の中に書かれた主の祈りの説教が語られたのは、第二次世界大戦の真っ只中、連日激しい空爆が行われている時のことでした。このような状況の中で、御国が来ますようにという祈りについて説教をしていったのでした。彼はその時の状況をこう語っています。この説教は、これを行う直前に教会が空襲に見舞われて惨めな廃墟と化し、シュトゥットガルト市の中心部も完全に破壊されたために、やむを得ず崩れかけた別の屋敷を借りて行ったものである。神のご支配など一体どこにあるのかと思われるような悲惨な状況、礼拝堂でさえ、教会でさえ破壊されて、 落ち着いて礼拝を守ることも脅かされているような状況の中で、ティーリ家が語るように導かれたのは主の祈りだった。多くの困難や試練、痛みや苦しみ、恐れや嘆きや悲しみの中で、もはや神のご支配などどこにもないような状況の中で、ティーリ家は神の国はこの暗闇のただ中にあることを知っていました。なぜなら、私たちの苦しみや悩み、どん底の中にこそ主は共におられることを知っていたからです。主が共におられるばかりでなく、すでにその苦しみ悩みを十字架の上で担い、味わい、背負ってくださっていることを知っていたのです。ティーリキはこう言っています。主の祈りは全世界を包み、従ってまたこの恐るべき状況にある我々をも包み、嬉しいことも苦しいことも、あなた方の身に起こることもすべて、父なる神の御心をまず通り過ぎてこなければならないのだ。主の祈りの言葉はどんな状況の時にも私たちと密接な関わりを持っている。農夫は一日の仕事を終えた後、主の祈りをし、祈り、本当に静かな秋の夜の静けさに包まれて、母親は防空壕の中で、その上を主をもたらす者が通り過ぎる時にも、子供たちと一緒に主の祈りを祈ることができる。父の守りを初めて予感するほど小さな子供にも、残されたわずかな時の試練に遭っている老人にも、主の祈りを祈ることが許されている。このように語っていました。戦争という恐ろしい、本当に恐ろしい状況の中でさえ、いや、そのような状況だからこそ、御国が来ますように、御心がなりますようにと祈ったのです。御国が来る、すなわち神のご支配、神の領域がサタンの支配下にあるこの現実世界の中にねじり込んできて、神の国が私たちの中で現実となっていく。キリストはこの神の国に私たちを招くために地上においでになったのです。やがて永遠の命を得て復活し、神の国に帰っていく日が来ますけれど、その神の国は未来の話ではなくて、今からすでにもう始まっているのです。主の祈りにおいてそれは始まっているのです。